こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新人間革命第10巻は、池田大作が山本真一を主人公として創価学会の歩みと信仰者の人間的課題を描く長編小説シリーズの一環である。聖教ワイド文庫版は2005年間 ISBN は9784120129054ページ。史実を背景にしつつ小説形式を取るため、組織の活動記録だけでなく指導に伴う葛藤対話の姿勢、個々人の内面の変化を重ねて扱うことに特色がある。本巻も仏法を現実社会でいかに実践し地域文化平和という課題へ結びつけるかを考える読書として位置づけられる。ただし特定宗教団体の理念と歴史を土台にした作品であり、一般的な歴史書や客観的な宗教学研究とは性格が異なる。読者はその前提を理解した上で、宗教的信念、リーダーシップ、共同体形成をめぐる文学的思想的表現として読むことが求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、山本真一を媒介に描く人間革命の物語形式。本書の中心にある人間革命は、制度の改変や外的な成功を直接指す語ではなく、一人の人間が自身の弱さ、迷い、力性を乗り越え、他者と社会に責任を持つ方向へ変化するという宗教的倫理的な考え方である。第10巻は、山本真一という小説上の主人公を通して、この理念を抽象的な教義説明に終わらせず、行動、対話、判断の積み重ねとして表現するシリーズの一部である。ここで重要なのは、主人公が完成された英雄として一方的に称揚されるのではなく、重大な課題に向き合う人物として配置される点にある。読者は信念とは感情的な高揚ではなく、状況を見極め、相手の尊厳を損なわず継続して責任を引き受ける実践だという枠組みに触れる。史実をそのまま報告する伝記ではなく、理念を人物造形と出来事に託す小説であるため、事実の検証と作品が提示する価値の読解は区別する必要がある。それでも人の内面の変化を社会的行為へ接続しようとする視点が本巻を貫く基本的な特色となっている。次に、信仰を現実逃避にしない社会実践の資格、新人間革命全体に通底するのは、信仰を個人的な塩梅だけに閉じず、現実の課題に取り組む力として位置づける資格である。第10巻も、仏法の理念が日々の生活、仕事、地域での関係、社会との対話にどう現れるべきかを問う文脈で読まれる。作品内の宗教的実践は、困難が直ちに消えるという意味ではない。むしろ、苦境を前にした人が絶望や対立へ傾くのではなく、自らの態度を整え、周囲と協力できる可能性を探ることに重点が置かれる。この構図は宗教と公共性を切り離さない著者の立場を反映している。一方、作品の社会観は創価学会の価値観と歴史認識に基づくものであり、政治や社会運動をめぐる評価まで自動的に確定するものではない。読者にとっての実用的な読みどころは、教義への賛否とは別に強い確信を持つ人が異なる立場の人々と接するとき、対話、教育、文化的交流をどのような手段として重視するかを検討できる点にある。さらに、対話を人間尊重の方法として位置づける。本シリーズでは、対話は単なる説得技法ではなく、人間尊重を具体化する方法として扱われる。第10巻を読む際にも、組織の拡大や理念の発信を、数や形式だけで捉えるのではなく、一人一人に向き合う言葉と関係の問題として見ることが重要である。相手を結論へ急がせるのではなく、その人が抱える事情や苦悩を理解し、人格を尊重した上で希望を共有しようとする態度が作品の規範となる。この点で本書は宗教小説であると同時に、指導者と聖員、個人と共同体の距離を考える読書でもある。ただし、小説で示される理想的な対話が現実の全ての対立を解消するわけではない。価値観や利害が深く衝突する場面では、対話に加え制度的な手続きや批判的検討も必要となる。本書の意義は、万能の処方箋を示すことより、相手を手段として扱わない姿勢を繰り返し主題化することにある。読者はこの主題から発言の正しさだけでなく、誰の尊厳を守るために語るのかという倫理的基準を考えられる。そして、共同体の成長を支える責任と連帯の描写第10巻は、個人の精神的変化と共同体の形成を切り離さない新人間革命の構成を示す一環でもある。作品において組織は目的それ自体ではなく、人々が互いに支え合い、学び、社会に貢献するための基盤として意義付けられる。そのため中心人物の役割は命令を出すことだけではなく、後進を育て、個々の事情を理解し、長期的な視野で責任を分かち合える環境を整えることに置かれる。ここには、目立つ成果を短期間で求めるよりも信頼を蓄積することを重んじるリーダーシップ感がある。反面、強い理念を共有する共同体には、ナチリンの論理や同調圧力が生じる危険もあり得る。 したがって批判的な読者は作品が描く連帯の理想と現実の組織運営で必要な透明性、多様な意見の尊重とを合わせて考えるべきである。本書は集団を個人に優先させるためではなく、各人の尊厳と可能性を守る共同性はいかに成立するかという問題を投げかける。宗教共同体の物語としてだけでなく、地域活動や非営利組織における担い手育成を考える材料にもなる。最後に、平和文化教育を結ぶ老夫観とその射程、新人間革命における老夫は、信仰の拡大のみを狭く意味する言葉としてではなく、平和文化、教育を通じて人間の尊厳を社会に根付かせるという展望と結びつけられる。第10巻もその大きな構想の中にあり、宗教者が閉鎖的な集団の内部にとどまらず、社会に対して何を発信し、どのような貢献を目指すのかという問いを含んでいる。平和は戦争の不在だけでなく、対立を乗り越える関係の構築、文化は人間性を豊かに表現し共有する営み、教育は自立して考え行動する人を育む基盤として理解される。この3つを連動させることで、著者は社会変革を政策や権力だけに委ねない立場を示す。個人の価値観の変容が公共的な行為に結びつくという人間革命の論理は、ここで最も広い射程を持つ。他方、平和や教育の実現には、異なる信条を持つ人々との共同、検証可能な制度設計、権力への批判も不可欠である。本書はそれらを網羅する政策論ではないが、社会で理想を個人の人格形成から考える宗教文学として独自の視点を提供している。結論として、本書は、創価学会の歴史と理念に関心を持つ読者、池田大作の思想を小説という形で把握したい読者、また宗教的信念が個人の行動や共同体づくりにどう結びつけられるかを考えたい読者に適している。信仰上の前提に同意する読者には、実践の規範や連帯の意味を確認する読書となるだろう。距離を置く読者にとっても、戦後日本の新宗教が自己像をどのように物語化し、平和文化教育をどう位置づけてきたかを知る手がかりになる。実際に得られる地で利益は、個人の内面の変化を社会参加へ結びつける人間革命の論理、対話を尊厳の問題として捉える姿勢、理念を掲げる組織の責任を検討できることにある。一般的な自己啓発書が個人の能力開発に集中しがちなに対し、本書は宗教と世界観、戦後の組織史的背景、長編小説の人物表現を重ねる。そのため単純な成功談でも中立的な学術史でもない。山本真一を軸とする物語を通じ、信念、指導、公共性の関係を継続的に描こうとする点、同種の宗教書組織論とは異なる特徴である。ご支援いただける場合は、池田大作。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。